それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は旧約聖書サムエル記第1の8章1節から22節になります。旧約聖書の476ページ、第2版の聖書の方は435ページになります。本日の聖書の箇所は、旧約聖書サムエル記第1、8章の1節から22節になります。それではお読みします。サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁き司であった。この息子たちは死の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに神の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよう。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの10分の1を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になって、あなた方が自分たちが選んだ王のゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言うことをすべて聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。一言お祈りをいたします。 のお父様、今朝もこうして愛する兄弟姉妹あなたが御前に招いてくださって、顔と顔とを合わせ、声を合わせ、心を合わせ、こうしてあなたに礼拝を捧げることができることをありがとうございます。どうか主が私たちが捧げていますこの礼拝を清めて受け取ってくださるように心からお願いします。私たちは罪汚れたものですけども、どうか神様、あなたの十字架の血潮によって私たちを清めてくださって、今御前に受け入れられるものとあなたが清めてくださるように心からお願いをいたします。今日礼拝が終わったら添い2のバプテスト教会を見学に行こうとしています。また3月にはトンローの教会を訪問しようと考えております。その他さまざまな候補地が与えられていますけども、神様、私たちがどの道に歩んでいけばよいのか、あなたご自身がこれが道だ、これに歩めと語ってくださるように、あなたのその細き御声に耳をしっかりと向けて、神様の言葉に聞き従っていく教会であるように、あなたがどうか導いてください。ジョセフさんたちご家族の上にあなたの憐れみの御手と、そして癒しの御手を置いていてくださるように、新田さんのパン屋さんの上にあなたの平和と守りがあるように、神様、復旧作業が早く進んで、また元のように営業を再開することができるように、それまでの間の新田さんたち家族、また江坂さんたちご家族の必要をあなたが満たしてくださり、あなたが養い育ててくださるようにお願いをいたします。今日こうしてこの場に礼拝に来れない兄弟姉妹の上にあなたの等しい恵みがありますように、岡部兄弟の上に神様の豊かな憐れみの御手があり、最後の礼拝に行かれていると思いますが、どうかその礼拝を主が祝福して受け取ってくださるように、またその他このところに来れない何人かの方々、あなたが名前を覚えて憐れんでくださって、また次週ともに礼拝をすることができるようにあなたが導いてください。神様、あなたが今から御言葉を語ろうとしていることを信じてありがとうございます。ふさわしくないものですけども、主よ、どうぞ憐れんで清めてくださり、あなたご自身が今日この聴衆に対して礼拝者に対して語りたいと願っていることを、どうぞあなたが大胆にしもべを通して語ってくださるように心からお願いをいたします。御手に委ねてイエス様の御名によって信じて祈ります。アーメン。一週平川先生が説教してくださったので、お休みになりましたけども、今日はサムエル記7章から8章に移っていきます。この7章から8章の間も、大きな時間の隔たりがあることを、まず、覚えておいてください。サムエルの言葉に従ってですね、偶像崇拝を行っていたその罪をイスラエルの人たちは悔い改めました。ああ、神様、本当に私が悪かったです。神様、私があなたを礼拝すると同時にこの世の神々にも仕えてきました、それを全部捨てますって言ってね、イスラエルの民は本当に悔い改めたんです。そしたら今度はあのペリシテ人に大勝利を収めることができたということですね。そしてこのサムエルが裁き司として治めていた間は、このイスラエルの地は平和があったっていうことは聖書に記されています。それが7章ですね。この最も最高の時ですね、イスラエルにとってはね。神様との関係が回復し、 そしてそれによって目に見える表面的な問題もまた解決されたんですね。そのような最高の時間は長くは続かないんですね。このサムエルが年老いていって、そしてそのさばきつかさ、リーダーですね、霊的なリーダーとしての立場をその息子に譲ったことで、また新たな問題をイスラエルは抱えていったっていうのが今日の聖書の内容になります。ちょっと、メッセージに入る前にこの内容だけざっとですね、今読みましたけども、皆さんともう一度覚えておきたいと思います。その後で、いつものように3つのポイントで御言葉からメッセージを語らせていただきたいと思います。じゃあ1節から3節まで皆さんご一緒に声に出して読みましょうか。3、はい。サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁きつかさとした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁きつかさであった。この息子たちは死の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。サムエル、素晴らしい霊的な指導者ですね。本当にイスラエルの罪を罪としてはっきりと糾弾してですね、それを捨てなさい、そうしないと神様の祝福は得られないっていうことをはっきりと言ってですね、そして民もそれに従ったら、イスラエルは大きな祝福を得たっていうことですね。みんな認めるこのサムエルですね。しかし彼も永遠には続かないわけです。やがて年老いていって、その立場を子供に譲るわけです。その子の名はヨエルさんとアビヤさんって言いますね。この二人は悪い息子たちだったんです。皆さんも子育てには苦労されているかもしれませんね。どんなに親が立派で信仰的であっても、子が信仰を持つとは限らないということです。逆もまたしかり、どんなに親が不信仰であっても子が悪く育つとは限らないっていうことですね。子育てのこの難しさっていうのはこういうところにも現れています。サムエルを見て育ったこの子供たちではあったんですけども、悪の道に入っていったんです。賄賂を求め、自分たちの利得を求めて賄賂を取って裁きを曲げていたっていうのはこういうことですね。この A さんと B さんがこう法廷で、王様じゃなくてこのリーダーの前に訴えを出すわけです。でもこっちの人が袖の下を使うわけですね。賄賂を渡すわけです。ヨエルさん、今回の裁判はうちが勝つようにちょっとしてくださいと、その見返りはこの何千バーツですということで渡すわけですね。そしたらよし、分かったって言って、この本当は B さんが正しいと判断しなきゃいけないところ、いや、A さんが正しいっていうふうに正しい裁きを曲げるっていうことはこういうことですね。抗議を曲げていたんですね。これがこの息子たちがしていたことです。当然彼らがリーダーですから、イスラエルは大きな混乱に陥るわけですね。教会においても牧師がそんなことをしだすと教会は大きな混乱に陥りますね。僕は伊滝さんが好きだから、伊滝さんの言うことは何でも信じてですね、そして例えば大隅さんの言うことを全然こう聞かないとかってなるとですね、教会は大きな混乱に陥るわけです、ね。これは安倍さんにしてもオバマさんにしても、その上に立つ者としてジャッジを下す者としてあってはならない、この間違いであり罪であるわけですね。そういう混乱の中にあって、イスラエルの人たちがサムエルのところに来るわけです。4節から、4節5節一緒に読みましょうか。3、はい。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。イスラエルの長老たちみんなこうサムエルのところに集まってきたんですね。ビビりますね、私だったらね。サムエルたちだったらね、みんながこう集まって、長老というのはそれなりに立場のある権威のあるイスラエルの指導者たちですね。彼らがサムエルのところに集まってきて、 あなたはもう年老いた、そしてあなたの息子たちは正しいことをしていないではないか、一体どういう教育をあなたはしてきたんだってこう来るわけですね。もう僕なんかこうビビっちゃいますね。あ、分かりました、すみません、すぐ謝ってしまいそうな気がします。そして彼らはもうこの裁きつかさという霊的な指導者によるこのリーダーシップを取ってですね、国を治めていくことに限界がある。もう私たちは王様を迎えてですね、他の国々のように王国になっていった方がいいんじゃないかっていうふうに提案するわけです。当時この王政っていうのは一般的だったんですね。このイスラエルの周りの国々、一番メジャーなところで言えばエジプトですね。エジプトにはパロという王様が治めていたわけです。王政のいいところはですね、王様が死んでもですね、後継ぎがなくすいるっていうことですね。この霊的な裁きつかさというこの指導者は世俗性じゃなかったんですね。だからこのギデオンが死んだらギデオンでもう終わり、サムソンが死ねばサムソンで終わりっていうふうにこう継続性がなかったんですね。でそれでちょっと難しさがあったっていうこと、そしてあと統一性が難しかったんです。イスラエル12部族ありましたから、それぞれにこのリーダーがいたので、王様がいることで一つ一体となって外敵に立ち向かうことができるというそういうメリットがあったわけですね。そして王政にすれば当然その軍隊が持つことができるので、その訓練を受けて、そしてペリシテ人と立ち向かうことのできる武力を手に入れることができるのではないか、そういったメリットがあったわけですね。イスラエルの人たちは他の国々がそうしているのを羨ましく思って、自分たちももうそろそろ近代国家の仲間入りをしようじゃないか、今で言うと王政っていうとちょっと古い体制かもしれませんね。民主主義とかそういう資本主義とかそういうやり方が今の政治形態のまあ、なんていうかモダンなやり方かもしれませんが、当時は王政が一番最先端だったわけですね。でそこに自分たちも行きたいんだっていうふうに提案するわけですね。ちょっと長くなるので6節以降読むのは割愛しますけども、この彼らの提案をサムエルは気に入らなかったんです。そして神に祈るわけです。そしたら神様はこの言うことを聞けっていうふうに7節そして9節と2回繰り返して言うわけです。そして10節以降で王様が欲しいって言うんだけども、王様を得たらどんなデメリットがあるのかっていうこともここでちゃんと事前に言っときなさいということで警告を与えるわけです。10節から17節までちょっと長いですけどもね。王様を求めたら自分たちの息子や娘が取り上げられますよ、徴兵されるっていうことですね。そしてその人が人材が取られるだけじゃなくて、そのためにその要はなんていうかな、生産する農業をして生産する人以外の人になるわけですね。王様の役人ですね、そういった軍隊、そういったこう何にも普段しない人をの生活を支えてあげなきゃいけないから、この税金を払わなきゃいけなくなるわけですよ、ね、直接労働してない人のためにこの自分たちが人一倍働いて、彼らがいざという時のために国の外に出て行って戦うことができるように養う義務が生じるわけですね。でこのブドウ畑や畑やオリーブ畑のその10分の1、最も良いもの、そういったものをこの税金として納めていかなければならなくなるよっていうことです。そして一言結論で言えば17節あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となるということですね。それでもあなた方は王様が本当に欲しいんですかっていうふうにここでサムエルは聞いてるわけですね。ね、これ特に悪い王様のことを言ってるわけではないんです。こんな悪い例もあるよ、悪い王様になったらこんな目に遭うよって言ってるんじゃないんです。この当時周りの国々、エジプトを含めてね、周りの国々ではこのようなことは当たり前だったんですね。ね、私たちも今安倍さんに総理大臣してもらって、 いろんなこの国から、まあ、地域からその代議士を立てて国会議員を立ててますね。彼らの生活を支えるのは私たちが会社で働いているお金から税金を払って支えているわけですよね。同じなんです。ここで書かれていることは至極真っ当なことなんですね。それでもいいんですかっていうふうに聞くわけです。すると19節、それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして家へ行った。いや、どうしても私たちには王がいなくてはならないっていうふうに言うわけです。そして20節、私たちも、これ一緒に読みましょうか。3、はい、私たちも他の全ての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。これも民は別に浮ついた理想を語ってるわけじゃないんです。これもまた王様の良い面を語ってるんですね。これもまた事実なんです。王政を取るならば王の軍隊が、自分たちが出て行って戦うんじゃなくて、王様とその軍隊が外に出て行って戦ってくれる、自分たちを守ってくれるということですね。そういう良い面もここで語っているわけです。サムエルは王政の悪い面を見ているわけです。そしてイスラエルの長老たちは王政の良い部分を見ているわけです。どっちも真実なんですけどね。21節、サムエルはこの民の言うことを全て聞いて、それを主の耳に入れた。22節、主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよう。神様は一貫して民のこの求めに答えなさいっていうふうにサムエルに命令するわけですね。これが今日の話の内容です。なんとなくストーリーは頭に入ったでしょうか。よろしいでしょうか。このあと9章10章と続いて、いよいよ王様が選ばれてですね、王が立てられ、王政が確立されていく、そのきっかけとなったのが今日の8章になります。今日ここから3つのポイントでお話ししたいと思います。まず最初にここから皆さんと覚えたいことをお話しします。今日の聖書の箇所でですね、本当の問題って一体何なのかということを聖書は私たちに語っています。よろしいですか。私たち人間にとって、人類にとっての本当に向き合わなくてはならない問題とは何であるかということを今日ここから聖書は私たちに語っています。イスラエルにとっての本当の問題とは何であるか、聞いては私たちにとっての本当の問題とは何かということですね。それは政治形態ではないということです。王政か、それとも裁きつかさによるリーダーシップを取る政治家、それが問題の本質ではないということです。よろしいでしょうか。イスラエルの人たちはこのサムエルの子たちの悪行を見てですね、あ、これはいかんと、この人たちをリーダーに立ててったらこの国は潰れてしまうと思って、王政にしたらそれが解決できると思ったんです。しかし歴史を見るならばそうではないことは明白ですね。ダビデ、ヨシア王、ヒゼキヤ、まあちょっと挙げるとこの3人ぐらいでしょうかね。まあヨタムさんもいい王様かもしれませんけども、あんまりいい王様っていないんですね。ほとんどがイスラエルに偶像礼拝を持ち込んでいって、このイスラエルの民を悪い方向に導く王様がこの後続いていくわけですよね。王政にしたら問題が解決するのではないということです。つまり問題の本質は政治の在り方にあるのではないということです。この時イスラエルの本当の問題とは何でしたか。本当に彼らが向き合わなくてはならなかった問題とは何か、そして私たち人類が 本当に向き合わなくてはならない問題とは一体何なのか。聖書はずっとそのことを語り続けています。聖書だけがそれを示していますね。それは何か、それはいいですか、人間の心の中にある罪であるということです。イスラエルにとって本当に向き合わなくてはならなかったこと、それは人間の罪の問題です。私たち人類が本当に向き合わなくてはならない問題、それは私たちの心にある罪の問題であるということを聖書は今日私たちに教えていますね。王政かどうかが問題ではないんです。8章の1節から3節に問題があるんです。彼らが賄賂を取って裁きを曲げていたということです。これをイスラエルの長老たちは話し合って悔い改めさせなければならなかったんです。それをせずにですね、ベールシェバに向かわずにラマに行って安易な方法を取ったんです。彼らは本当に向き合わなくてはならない問題から目を背けてですね、王政という問題、方法を取って問題をごまかしたんですね。罪を罪とせず、罪を罪として向き合わずに、息子たちのことはほったらかしにしてですね、危ない危ない、ほったらかしにしてですね、そして王政という形によって問題を解決しようとしたところに彼らの問題があったんですね。本当に向き合わなくてはならない、彼らが真っ先に行かなくてはならなかったのはベールシェバなんです。ベールシェバはイスラエルの一番南にある町ですね。そこに行って、お前たちに何と悪いことをしてるんだと、神の前にそれは罪である、それを悔い改めなさいと、彼らは自分が憎まれてもいい、裁かれてもいい、罰せられてもいい、死んでもいいから忠告すべきだったんです。それをせずに彼らはサムエルのところに行って安易な手段を取ったんです。これが彼らの問題ですね。私たち人類の問題もまたしかりですね。何度も語ってきましたけども、科学が発展していきましたね。20世紀ドラえもんとかがテレビで放映されていた時代ですね。20世紀は科学が飛躍的に進歩を遂げましたね。飛行機は19世紀かもしれませんけども、人類が空を飛ぶようになった、外国が近くなった、ね、人類が英語という共通語を生み出して、いろんな国々とコミュニケーションが取れるようになっていきました、ね、教育を施しました。教育さえ施せば世界は平和になる、犯罪はなくなると信じて行われましたね。この子たちは教育がなってないから悪いことをするんだ、こういう子たちにちゃんとした教育さえ施せば世の中は平和に豊かになると信じられてきましたね。経済が豊かになったら人類は幸せになる、これ社会主義ですね。みんなが平等にこの豊かになっていけば、飛び抜けてね、豊かな人ができるんじゃなくて、みんなが平等に豊かになっていけば犯罪はなくなるし、世界はユートピアになると信じていた時代がありましたね。医療が進み、科学が進み、人類が月や宇宙に出ていくようになって、いよいよこれは人間の力によって世界は平和になると信じていました。国際連盟が作られましたね。国連が作られて、人類は争いではなくて話し合いによって解決していくことができると信じて疑われなかった時代がありましたね。しかしそれはどうであったか、2つの大きなかつてない世界大戦によって、そんなの全くの矛盾、間違いであったことが証明されたんですよね。二度の世界大戦、あんなことはそれまで一度もなかったわけです。しかし飛行機が飛ぶようになり、人類が宇宙に飛び出すことができるようになり、国連が設立されていくことによってもっと悪くなったんです。なぜか、 本当に向き合わなくてはならない問題から目を背けて上辺の問題を解決しようとしていたからです。本当に向き合わなくてはならないこと、それは人間の心の中の罪ですね。どんなに科学が進んでもそれを用いようとする人間の罪が解決しなければ世の中はもっと悪くなるわけです。どんなに教育が進んでもその人間の心にある罪を解決しない限りはもっと凶悪な犯罪が生まれてくるわけです。どんなに経済が豊かになっても人間の罪を解決しなければもっと悪どい犯罪が起こってくるわけですよね。現代もますますそのことはエスカレートしてますよね。インターネットが進んでスカイプでどこでもどんな国の人ともこうすぐにこう会って話すことができるようになった時代ですね。日本では年間3万人を超えるような自殺者が続いているわけですよね。そんなことは昔はなかったんです。ところが科学が進み便利になっていけばいくほど犯罪やまたひどい事件が起こっていくのはなぜか、それは聖書がずっと指し示している罪の問題をないがしろにしてきたからですね。キリスト教だけがそこに光を当ててるんです。聖書だけがそれを宣言しています。まずあなたが解決して向き合わなくてはならないのは科学でも教育でも経済でもない、人間政治形態ではもちろんない、社会主義なのか民主主義なのかではないんです。どちらも一長一短があるわけです。万能ではないわけです。それがいい悪いではないんです。本当に問題として向き合わなくてはならないのは人間の罪であるということです。自己中心の罪ですね。自分さえ良ければ他の国アフリカの子どもたちが上で死のうが関係ないというもう心ですね。自分の家族さえ守られれば隣の家族が不幸になろうがそんなことは気にならないという自己中心ですね。日本の国さえ豊かになるならば韓国や中国がどうなっても構わないとする自己中心ですね。また妬み嫉妬ですね、貪欲ですね。そういった人間の罪がある限りどんなに人類が科学的に教育的に経済的に豊かになっていっても問題は解決しないわけです。聖書はアダムとエヴァの時から指し示しています。あなたにとって本当に向き合わなくてはならない問題、それは罪であるということです、ね、医療にちょっと置き換えて考えてみてください。ある人ががんを持ってたとしますね。がん細胞を持ってたとしますね。これが罪ですね、人間にとっての。すごく優しいお医者さんがいて、すごくできるお医者さんがいるわけです。そのお医者さんのところに行くわけです。でもこのお医者さん、あ、この人がんがあるなっていうのはすぐ見抜くわけです。でもそのがん細胞を取り除くということをせずにですね、そのがんによって出てくるその症状を抑える薬だけを投与していたならば、その医者はどんなに優秀でもどんなに心優しくてもそれはおかしいですよね。がんを取り除かない限り、どんなにその表面に出てくる問題を解決したところで取り返しのつかないことが起こるわけです。それと同じです。人間にとって罪の問題こそ真っ先に取り扱わなくてはならない問題であるということを聖書は語っているわけです。教会に置き換えて考えてみるときに、街道の問題が真の問題ではないということですね。どんなに立派な街道が与えられても、私たちが自分たちの罪と向き合わない限り本当の祝福を得ることはできませんね。箴言にこういう言葉がありますね。野菜を食べて愛し合うのは超えた、あ、ごちそうを食べて憎み合うのに勝るっていうね。どんなに豊かな生活をしていても憎しみ合っているよりは、どんなに貧しくて乏しくて街道がなくて経済的に貧しくて人数が少なくてちっぽけであっても愛し合っている方が勝るということです。本当の問題、それは罪です。私たちが本当に神の前に罪を悔い改めて 神様の十字架の許しを経験して、こんな罪深い私が神様によってイエス様によって許されたんだっていうところに本当に立つなら、そして隣にいる人に、あなたも同じ恵みを受けたんだね、あなたも罪深いものだったけどもイエス様の憐れみによって許されたんだねというところに本当に私たちが立ち会えるなら、問題は問題ではないわけです。私たちがまず向き合わなくてはならないこと、それは私たちの心にある罪であるということです。自分が正しい、あの人は間違っているとする傲慢の罪、自分はこんななのになぜあの人はああなのかという妬みや嫉妬の罪、そして自分さえ良ければ教会はいやあの人はどうなってもいいという自己中心の罪、それとまず私たちは向き合わなくてはならないと今日聖書は私たちに語っています。私たちは自分自身の罪の問題をないがしろにして表面的な解決を図ってはいないか、ね、自分も含めてよく帰りたいんですね。それは自分の罪だけじゃないかもしれませんけどね、会社でうまくいかないことがある、それは会社の隣人の罪かもしれない、会社のトップの罪かもしれない、タイの社会全体の罪の影響を受けて苦しむかもしれない。しかしあらゆる困難や苦難や問題の根底にあるのは、突き詰めて考えてください、それは人間の罪に行き着くはずですね。なぜ貧困があるのか、それはどこかで自分さえ良ければいいという貪欲の罪があるからですよね。まず私たちが解決しなくてはならない、向き合わなくてはならない問題、それは罪であるということを今日最初に覚えたいと思います。ちょっと長くなりましたね。2つ目に移ります。短くいきます。第2に今日ここから聖書が私たちに教えていること、それは神様の恵みというのは人間の罪を超えて働くということを今日の聖書も教えています。今日の聖書の箇所で、イスラエルが選んだこと、それは王政でしたね。これは今言ったように本質的な問題をないがしろにして表面的な問題で解決しよう、表面的な解決を図ったということですね。そしてこの7節8節の主の言葉を見る限りにおいては、この王政そのものも神様の御心ではなかったことが明らかですね。主はサムエルに仰せられた。この民はあなたが、民があなたに言った通りに民の声を聞き入れよう。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。神様は自分が退けられたと感じたわけですよね。王政にしたい、他の国々のように王を持ちたいっていうこと、これは神様だけでやっていくのはもうしんどいですということです。もうお祈りだけでやっていくのは限界です。目に見える何か確かな保証が私の人生にはなくてはならないんです。神様だけでは不十分です。信仰だけではとてもじゃないけどやっていけませんという状態ですね。気持ちはよくわかりますけども、神様をそれは捨てることにつながったということですね。12章の方を見るとですね、そのこともまた語られています。12章17節でサムエルは、あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったっていうふうに書かれています。19節でイスラエルの民はこう言っていますね。民は皆サムエルに言った。あなたのしもべどものために、あなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからですで、ね、イスラエルの民もサムエルもこの時したことは良くないことだったということを後で告白しています。ここでイスラエルが王政を取ったということ、それは神の前に明らかに良くないことであったということですね。 しかし主はそれを認められたということです。そしてこの王政を通して神様はなおイスラエルを祝福へと導いていこうとしているのです。それはこの後見ていくとよくわかりますけどね。この王政によってダビデという王様が誕生したんですよね。そしてこのイスラエル王国は非常に祝福されていくわけです。さらにはこのダビデの子孫からイエス様が生まれて、全世界の国民がこの神の祝福に預かる道が開かれていったわけですよね。だからといってこの王政が正しかったわけではないということをくどいですけど言っておきます、ね、聖書はそれは認めていません。これは間違いです。ミステイクです。王政は神の前に正しい選択ではなかったわけです。彼らはすべきことはサムエルの子たちをちゃんと正すべきことだったんですね。それをしなかったことは彼らの大きな間違いであり誤りなんです。ですがいいですか、神様というのはこっちに行けって言ってるんです。だけど私たちはいや私はこっちに行きますって間違えることがあります。明確に神の御心を離れることがあります。でもこっちに行ってもですね、神様のなお恵みがそこにあるんだということを今日聖書は語っているということです。私たちは失敗します。ヨナニネベ行けって言ってヨナいや行きたくないって反対方向行ったんです。でもそこに神の恵みの手があったんですよね。それが大きな魚ですよね。神様は私たちの失敗、罪、悪を超えて働かれる神様であるということも今日聖書は私たちに語っています。もしあなたが今ですね、ああ自分がタイに来たのは失敗だったともし思っていたとしても、タイでパン屋さんなんかやってしまうからこんな大変な思いしたんじゃないかってもし思っていたとしても、神様はそれを超えて働くよって今日語っているわけです。もしあなたが明確に神様の心から外れた行いをしたとしても、なおそこに神の恵みは尽きないということです。イスラエルを憐れんでなお導き続けられたように、そしてそれを通して王政によってなお世界中の人たちを祝福の道へと導いていかれたように、神様は人間の罪の技を恵みの技に変える方なんですね。イエス様の十字架がそのことを明白に明かしてますよね。イエス様の十字架は私たちにとって救いですよね。唯一の救いの恵みです。でもなぜイエス様が十字架についたのか、人間の罪ですよね。イエス様なんか嫌だっていうこのパリサイ人律法学者たちの妬み、嫉妬、憎しみがイエス様を十字架につけたんです。人間の罪と悪がイエス様をこの十字架につけたんです。ですが神様はその人間の悪の技を恵みの技に変えるんですよ。それによって全世界の人たちを救いに導こうとするわけです。神様ってそういうお方なんですよね。私たちの失敗や間違い、ね、罪を超えて神は働いてくださる、そういう神様であることを信頼したいんです。あなたの職場にですね、本当に悪い人間がいてですね、あなたの会社を悪い方向に導こうとしている人がいたとしても、神はそれを超えて働かれることを今日信じてほしいんです。あなたの隣人にあなたに罪をもたらし、あなたに悪を働くような人がいたとしても、あなたの心をいつも悩ませ続け、あなたを落ち込ませるような人がいたとしても、神様はそれを超えてあなたに良くしてくださる方であるということを今日信じてほしいんですね。最後3つ目いきます。 今日3つ目で覚えたいことは、このサムエルの信仰ですね。サムエルの信仰を最後に見て終わります。6節ご一緒に読みましょうか。3、はい、彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。サムエルにとってこの王政っていうのは気に入らなかったんですね。ね、まあ、さっき見ましたようにイスラエルの全ての長老たちが自分のところに来たんです。もう自分は譲ったんですね、息子に。息子のとこ行ってくれよって僕なんか思うと思いますけども、自分のところに集まるわけですよね。すごいプレッシャーだったと思います。そしてあなたは年老いたって言われて、年老いたっていうのはもうあなたはこのイスラエルのリーダーとしてふさわしくないって言われてるんですね。そしてこの息子のこの間違いを指摘されるわけですよね。辛かったと思います。しかし彼が一番気にしていたこと、それはこの他の国々のように王を立てたいというこの欲求であったのではないかと思うんですね。自分のプライドが傷つけられたことよりも、この王政をイスラエルの民が求めるということ、それはさっきも言いましたように神の目には悪であったからです。サムエルにとってそれは正しいことではないと思ったから、サムエルは辛かったんだと思うんですね。どうでしょうか、皆さんがこの教会に限らずでいいですけども、集っていた教会が明らかに間違った方向に進もうとしたことを感じた時は、その教会にいるの辛いですよね。そんな気持ちだったと思います、サムエルもね。明らかにイスラエルが間違った方向に行くことが分かっている、でも民には理解してもらえない、そして自分はそれに流されて民と一緒に行動しなくてはならない、それはサムエルにとって辛い経験だったと思います。そして彼は主に祈るんですね。多分神様もそれ止めてくださるんじゃないかって僕ここでサムエルは期待したと思うんです。サムエルと同じ気持ちになってくれると思ったと思うんです。ところが神様はこの民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよって言うわけですよね。っていう感じですよね、サムエルにとってみれば。神様仰せ認められるんですかってね、ここで言うわけです。そして神様は、これはあなたを退けたんじゃなくて私を退けたんだとここで言うわけです。8節では、エジプトからずっと彼らは自分を捨てて他の神々を仕えてきたんだよっていうことをサムエルに語るわけですよね。この言葉を聞いたサムエル、どんな気持ちだったでしょうか。ああ、神様、このイスラエルをもう見捨ててしまうんですか。そんな気持ちがしたのではないかと思うんですね。9節、今彼らの声を聞け、ただし彼らに厳しく警告しとあります。主はもう一度彼らの声を聞けと命じます。この7節、9節、22節で3度使われる聞けというこの言葉はシャマーっていうヘブル語なんですけども、これただ音として耳で聞きなさいという意味ではなくて、従いなさいという意味ですね。聞いて従え、聞き従えっていうふうに主はここで命じるわけです。サムエルはどうしたか、10節、そこでサムエルは彼に王を求める子のために主の言葉を残らず話したとあります。サムエルは従ったんですね、神様に。気に入らなかったけど従ったということです。そしてこの王政のマイナス面をこう語った後、19節、それでもこの民はサムエルの言うことを聞かなかった。どうしても王様がいなくてはならない。それまたサムエルが21節で神様に祈ったら、神様はもう一度彼らの言うことを聞き王を立てようっていうふうに命じるわけですね。サムエルは一旦この人々を返しますけども、これ この後9章10章でいくと王様を選んで立てていくわけです。サムエルは神の言葉に従っていくわけです。そしてこれが信仰であるということですね。そのことを今日聖書は私たちに教えようとしています。信仰というのは自分が気に入るか気に入らないかで決断することではないということです。信仰というのは自分の頭で考えて納得することではないということです。サムエルはとてもじゃないけど納得できなかったと思います。なぜ神様はイスラエルを悪い方向に行こうとするのを許されるのかと彼にとっては不思議で仕方なかったと思いますね。王政が神の前に正しい道であるとはとても思えなかったわけです。でもサムエルは神に従ったんです。なぜですか？神様を信じたからですよね。私はそれは違うと思います。どうしてもそれは納得できません。でも主よ、あなたがそう言われるのでしたら私には分からないけども、あなたの方がより正しいと信じますので、私はあなたに従いますということですよね。これが信仰です。自分の中で納得したから従うのは信仰ではないですね。納得できなくても神様が、いいですか、聖書があなたに語りかけたなら、その言葉によくわからない、なぜ神様がそう命じるのかわからなくても従っているのが信仰であるということです。アブラハムがそのことをよく表してますよね。たった一人の子イサクを捧げなさいって神様から言われた時に、なんで神様そんなこと言うんやろうって思ったと思いますね。自分の子を祭壇に焚き木の上に乗せて火で焼くなんていうことは明らかに罪です。あってはならないことです。父親としても人間としてもクリスチャンとしても到底理解できる話ではなかったはずですね。でもアブラハムはあなたが言うことですからと神の言葉に従ったんですよね。納得してはいないんです。アブラハムはなぜそうなのかはわからない、でもあなたがそうおっしゃるのでしたらその方がより素晴らしいと信じるので従いますとアブラハムも従ったんですよね。これが信仰の父の姿ですね。信仰というのは私たちが頭で考えて納得して進んでいくことではないということです。よく分からなくても納得できなくても、いやむしろ全く自分は無逆の考えであったとしても、神様がそうおっしゃるのならそれに従いますというのが信仰です。なぜなら自分を信じるのではなくて神様を信じるからです。神様が 100% 正しくて、今の私には分からないけれどもあなたはきっと良いことなさるに違いないですから、私は信じてあなたに従います。これが信仰であるということです。その信仰を今日サムエルの姿を通して聖書は私たちに語っています。私たちはどのような信仰を持っているでしょうか。自分を神とする信仰でしょうか、それとも神様を神様とする信仰でしょうか。自分の理性や知識や経験、習慣、そういったものを信ずる信仰でしょうか、それともこの聖書の言葉を信じる信仰でしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日ご一緒に御言葉を拝聴することができたことを感謝します。ともすると自己中心で自分勝手に聖書を解釈し、自分の理解できる範囲であなたに従おうとするような愚かなものですけども、また憐れてください。納得できなくても、また気に入らなくても、主がおっしゃられるならと主の言葉に一歩踏み出して 従う信仰を私たちに与えてください。そしてこの時のサムエルは分かりませんでしたけども、なおあなたは人間の罪や悪や失敗を超えて恵みを表してくださる神であることを信頼していくことができるように、私たちに信仰を与えてください。今週1週間のそれぞれの歩みの中で決断をする必要があるときに、一つ一つの判断をしなくてはならないときに、主よあなたに祈り、あなたに聞き従うものとならしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。